まず僕ジッポーでちっちゃく抜いたでしょ。
石川
本間
文の
B サイドライ
ブ。さあ、ということでサムでございまして、まあ、小林ちゃんツイートスペシャルということで、そうですね、まあ、三浦が言ってくれたんですけど、まあ、実は生前に小林ちゃんがですね、うん、最後の曲というですねタイトルのプレイリスト、うん、それをお別れの会で流してくれというプレイリストが入ってて、うん、まあ、そこにはですね大好きだった世紀末の曲から始まり、うん、それから南野陽子さんが入っていたり、うん、加藤泉さんみたいなこう番組ね、うん、ゆかりの人の曲が入っていたり、西川貴教、 TM レボーションも入ってました、サンダーバード、うん、福山さんの同郷とかね、うん、そういうのいろいろ入ってたんですけども、これまあいい落ち着いたなって話なんですけど、うん、さっきも言った通り、まあ予算とか会場の都合もあって我々はペニンシュラホテルを使えたの、まあ実際設営とかで朝9時から入れてもったんだけど、うん、まあイベントとして抑えられてるのは1時3時の2時間ですね。小林潤が用意したプレイリスト2時間半あったんですよ。そこは読みが甘かったなと思って。
もしかしたら、いや、そんな高いとこ押さえたのって感じだった
そうね、ペニシュラ準備を予想してなかったと思うよあ、ぶっこんだからね、こっちもお前のためによいや、そんでもまあしょうがないからさ、皆さんに1時から1時から始めますので1時来てくださいってご案内してるのにさ、うん、誰もいない会場で12時半からビジネス始めるって
まあまあまあ、けど石川さんとね、稲垣さんとか、あと皆さん手伝ってくださってる方がいますから
、でさ、ラストの2曲が、うん、ビタースイートサンバと、うん、あれはエコーズの名義だったっけな、ワンウェイレディオって、まあ、名曲と言われる曲が、うん、最後の2曲になってたんですよ、うん、でこれはプレイリストの曲をビーチが揃えてくれたんですけども、うん、ビーチとこう話して、うん、それでまあ、ビーチ、まあ、こうで、うん、多分まあ12時半から半過ぎぐらいから流さざるを得ないんだよねみたいな話して、うん、でなんだけどこれだから正確に言うと、何分から出したらいいっていう、うん、もう本当に尺計算だよねで俺思うんだけど、多分イベント自体は3時で終わるけど、そこでお客さんをはけさせる時間があると、うん、客出しの時間があるから、
客出し、客出しね、
それでこの残り2曲のビタースイートとワンウェイレディオをお客さん出す BGM にしておくのがいいんじゃないかと思うんだよね、うん、つって、だからこのビタースイートの前で15時ぴったりになるようにするには何分から出したらいいみたいな感じで、うん、じゃあ12時36分何秒から出してくださいみたいな
違う、別にさ機械的に落ちるとかじゃないんだよ、CM ドーンとか行くとかじゃないから
いや分かった、じゃあビーチその時間になったらもうさ、じゃあ iPad から音出しちゃってってやっていったわけですよ。
ビーチさんも疑問持たなかったから、そんな厳密って何秒
で出してたんですけど、これはビーチが終わってから言ってたことなんですけど、イベントの最後と、まあ、お別れの会の最後は、うん、まあやっぱ俺と稲垣挨拶せざるをえんだろうと、うん、でその前にやっぱ写真撮影しときたいね、みんなこう集合写真撮りたいねって、うん、それ で最後ご家族の方から一言もらって、これでまあ終演でいう形にしようみたいな感じだったんですけども、思いのほか、うん、写真撮影に時間かかってしまったんですよスマホで撮ったから画角が狭くてそのもうちょっと真ん中に集まってくださいみたいなので、それでまあはっきり言うと押しちゃったんですよちょっと、うん、でまあ許される範囲内の押しだったんですけども、ビーチが後で言ってたのは、鹿さん結局のところ皆さんの挨拶が終わった瞬間 BG がちょうど終わったんですよあって言ってて、うん、俺その瞬間に号泣しましたって言ってて、ジュンさんここまでっていう、
じゃあスタート地点の計算が良かったというか、
そうね、ビーチ君もやっぱね、小林の弟子でしたから、
じゃないんですよ、我々が聞きたかったのそこじゃないんですよ、
何ですか
写真撮影が始まった瞬間のあの曲ですよ
何だったの、俺そこまで聞きます
、写真撮影を始めます、皆さん揃ってくださいっつって、じゃあ行きますよって言って、はいチーズの瞬間にニリノットが流れてきたんですよ夢のトランペットが
ミュージックソンのテーマ曲ですね。
パーパーって。いやいやいや、できすぎでしょと思って。
そうね、だからそこも含めて完璧だったよね。
だから本当はあれを切り替えたのかなと思ったんですけど、家にかあの
プレイリスト、
プレイリスト
を皆さんにお配りしたんですよ。
見た時に、え、偶然と思って、すげえなと思って。
流しっぱだったから。
いや本当に。ワードでスタートしたみたいな感じの出方でしたからね。
あ、そう。
はい、チーズ、パシャッ、パーパーって。なんでここでミュージックソンのエンディングを迎えるんだと思いながら。
そうね、うん。あとはあれっすね、
すごいですね。けど本当なんかいろいろ神かかってるというか。
神かかってましたね。なんかね。で、まああとはそうですね。おばじゅんのそのだから会社の片付けをしてた時、ゴミの山を本当にこう掃除してた時に、夜中に稲垣と二人で行ってたブラックジョークとしては、小林純殺してやる、もう死んでんだよって、あいつ死ねばいいのにもう死んでんだよってブラックジョークの応酬をよくしてました
ね。本当にね、お別れの会の石川さんスピーチが非常に良かったんですけれどもね、普通お別れの会では聞かないワードが何回も出るかしら。
あ、そうですか。なんて言ってましょう。
本当にね、何回も片付けながらね、どういう固定的な表現かあれですけれども、とにかく小葉潤さんに腹が立ったって話をずっとしましたからね。
そうね。
お別れの会で腹が立った話するかねと思いながら。
そうね、ペニンシュラもネタが張りましてなんて人笑いいただきつつ。まあそうですね、まあまあまあまあ、あとはなんかありがたいなと思ったのが、まあ、もちろんね、縁のあった福山さんやゆずや、ね、いろんな声優さんとか西川貴教とかお花出してくれたりとかいろいろあったんですけども、まあイルカさんもお花を出してくれて、実はイルカさんは小林潤とあんまり直接仕事したことはなかったんですけども、で、どっちかというと俺がミュージックスをイルカさんの時やったりとか、稲垣がいつもレギュラーで日曜日の番組つかせてもらったりとかしてたんだけど、なんかイルカさんがなんかまあ稲垣経由で、そのうちの潤が亡くなったっていう話を知って、だったらそれはね、みんな3人でやってることなんだからお花を出すわっつって出してくれたりとか。あ
まあまあ、けどいい写真いっぱいあったんだよな、本当に3人の。
あ、そうね、
正直我々っていうか外から見てると、ファイの皆さんってピンなんですよ。
あ、そうですね。でも基本的にそういう意味でのファイですよ。空集合って意味ですから、はいはい、
なんですけど3人の集ってる写真がいい写真がいっぱいあってね、これが
そうなんですよね、
なかなか。
あとあれっすね、まあそのお別れの会でも、まあ、ちょっとはっきり言うと、まあ、ちょっと泣きながらスピーチをしたんですけれども、まあ晩年さ、そういう付き合い方だったっけど、ちょっとまああえて疎遠にするっつって、だけどまあだから写真をいっぱい整理しなきゃいけないわけですよ、お別れの会用に。で整理してみると、なんか思ってた以上にそれこそ若い頃、20代の頃の、俺20代30代ぐらいの時の俺と小林の中2人で写ってるツーショットの写真がすげえ出てくるんですよ。で、ああ確かになんか本当純とよく遊んでたし、遊んでたっていうのは別にどっか行ったりもしてたんですよ。あそこに写真なかったですけど、なんでかわかんないけど2人で北海道の富良野行って、でなんか朝一かなんかの飛行機で2人とも帰んなきゃいけなくて、夜中にホテル出たら一晩で雪景色になってて死にかけながら峠を越えるっていうのをしたりとかしてて、であとはバイクで二人でどっか行ったりとかもいろいろあったし、でね、いろいろなんかツーショットも出てきて、あ懐かしいななんて思ってたんですけど、まあでも純とどっかに行ったっていうのよりも一番は本当日本放送とか日本放送のスタジオが遊び場だった、その「ゆずのオールナイトニッポンスーパー」が12時に終わってから、LFR ですよ当時の、デスクで
お台場時代ですね、
お台場時代に、なんか分かんないけど LFR ってまあね、今よく知らない人たちがね、黒歴史だとか言いますけども、みんなライバル意識がすごくあったの、いろんな番組で、なんだけど仲は良くて、困ってるやつがいたら 助けるし、うん、あと面白そうなことがやってるなっつってみんな集まってくるのよ、うん、でだから夜12時にオールナイトニッポンスーパー終わった後にデスクでみんなでだべってああでもないこうでもないみたいな話したりとか、うん、それこそ展示はしなかったけどここの裏にちょうど会社の裏にいますけど、プレイステーションがあってそこにあそういえば2人で貼ったなと思ったのが ラベルが貼ってあって、うん、石川と小林の私物って書いてあって勝手に使うの
置いてたってことですね、うん、
デスクに置いてたんですよ、うん、LFRのデスクに
勝手に置くなってことですけど、
ね、そう勝手に使うなじゃない置くなのよってまずねだって俺さゲームやんないのになんで2人でプレステ買ってんだよと思ったのよで思い出せないのよ
負けるテレビ企画まあ、テレビの企画だったんでしょうね
分かんないそれか、うん、単純に遊んでたかあでだからそれこそさね、西川のオールナイトの AD でおなじみだって石田くんも今回来てくれたんだけど石田くんが言ってたのは石川さん年表を見て僕愕然としたんですよあそこじゅんさんのいろんな番組書いてあったじゃないですか俺あれだけじゅんさんと仲良かったのに一回も一緒に番組やったことなかったんですよってって言ってて確かに石田君と小林一緒に番組やってねえなと思っていやでもなんか俺と小林の関係性のことを象徴してるなと思ったのは、うんまあ、三浦がこの業界に入ってきた時に、うん、小葉潤さんは小葉潤さんだったように、うん、俺もこの業界に入った時に、まあ、19、20歳で入って、うん、で、まあ、しばらくしてから小葉潤とすれ違うようなんだけど、うん、まあその時か俺の意識も小葉潤は小葉潤だったように、まあ、当時潤さん潤さんって言ってて、うんまあ、仲良くなってきて潤とか小葉潤とか呼ぶようになったんですけど、うん、で小葉潤のことはもちろん先輩だっていうのは知ってたし認識もあったんだけど、うん、俺この30年付き合いの中で小葉潤と俺がいくつ離れてるかって考えたこともなかったね
ああまあまあまあそういうことそうか
だから今回不法連絡をするときにあ俺小葉潤と5歳離れて俺ずっと小葉潤は小葉潤だと思ってたから
そことなんかそれとそれ違う話な気がするけど、うんうん、
でも年齢のこととかは先輩なのは知ったけどいくつ離れてるなんていうの気にしたことがなくて30年間、うん、だからえ小葉潤と5歳離れてたんだ、うん、もうちょっと敬えばよかったなとか思ったりとかしたんですけどそうねだからまあ小葉潤はだから出会いも不思議というか、うん、なんつったらいいのかなまあ業界入って上柳さんの番組やっててでまあ時々話す野々川さんっていう人が、うん、その俺の働きぶりを見て土曜日の朝やるってテリーさんの番組につけてくれたりとかしたんだけど、うん、野々川さんっていうのは今日曜日もう 今も引き続きやられてる三宅英司さんの当時のガバッといただきベスト30っていうのもやってて、うん、そこに小葉潤がついてたんですよ、うん、それでそののんちゃん経由でその石川という作家が新しく立ち上げてテリー伊藤さんの番組につくみたいなことを聞いててそれでだからで後に俺をオールナイトに起用してくれる加藤さんが小葉潤に、うん石川っていう作家はどうなんだと、うん、多分、うん、加藤さんとしてはおそらくだけどあの人の性格からすると俺の悪い情報を引き出したかったと思う
あいつどうなんだよ石川ってどうなんだよ
って言って何
違う石川ちゃんってどうなんだよ
じゃあ
ごめんなさいうちの偉い人なんですけど
石川って作家はどうなんだとで、まあ、加藤さん的には石川なかなかいいじゃないかと思ったら一言も喋ったことないよ、うん、だけど石川って作家いいんだろうけども多分純からマイナスの情報を引き出したかったと思うんだだけど小葉潤があでも野々川さんとかが使ってるぐらいだから石川君いい評判いいですよみたいな感じで言ってくれたから俺はこうオールナイトに付くようになったわけで、うん、まあ恩人でもあるわけよね、うん、なんかねまあ本当にそっから30年、うん、でだから潤とも当時俺は話したことがなかったのに潤が俺がオールナイトに付くことを後押ししてくれてて、うん、でそうねその加藤さんから唯一まあ本当にありがたいことに今回まあこっちもさプライドはあるわけですやっぱ このコバジュンを送り出す株式会社ファイトして、はいはい、下手なものは作れない、うん、どうだ見たか俺たちの力をっていうところを見せつけなきゃいけないわけですよ、うんう
ん、本当社員数2人とは思えない
まあいろいろなみんな手伝ってくれたからだけど
すごい本当に、うん、
でやっぱあり嬉しいのは例えば松島さんっていう、うん、今も大浦天舗のミュージック店をディレクターやってらっしゃいますけども、うん、この俺が LF で仕事し始めた時とか大浦天舗のチーフのディレクターだった人なわけですよ、うん、そういう方たちが終わった後にすごいいい会だったよって言って、うん、先輩が褒めてくれるっていうのはすごい嬉しかったんですけども、加藤さんから唯一ダメ出しを食らったのが石川と小林の手品の道具なんで展示しなかったんですか
またなんか1個増えたな要素
これ意味わかんないでしょ
別にいいじゃんと思うなそれはな
俺もそれもちろん冗談で言ってんだよだけど俺もその時まで忘れてたんだけど、うん、ゴバジュンと俺が本当に仲良くなり始めたのは、うん、その俺が初めてオールナイトに行った園田としたかのオールナイトニッポンって月曜2部の番組がきっかけだったの、うん、でジュンは当時月曜日のオールナイトの AD っていうのについてて、うん、で当時は、大学生とかが AD をやっててそれは番組で作ってる曜日についてたのね、うん、だから月曜日のオールナイトが例えばその後福山さんに変わったりとかいろいろあったけどとにかく月曜日は純の日みたいな感じになってたわけですよ、うん、で加藤さんが純のこと可愛がってたもんだからオールナイト終わりで何かの仕事をした後に、うん、だからまあその後としてからオールナイトの、まあ、後の西川貴教オールナイトの月曜日2部が終わった後に、うん反省会と称して、うんまあ、ビールを飲むわけですよ加藤さんという人は、うん、はいはいはい、はい、お酒大好きですよね、
うんうん、そうです、はい、
未だに、まあ、だいぶ丸くはなりましたよ、はい、そこで、行われていたのが批判会っていうのが行われてたわけです最近の悪い評判お前たちの耳に入って悪い評判を全部俺に聞かせる誰のでもいい、はいはい、誰のでもいいから悪い評判を全部聞かせろと、うん、そしてあの番組最近どう思ってるんだお前らと、うん、悪口を聞かせろとっていう批判会が行われてて、
うん、うちの会社ろくでもない人が上になってんなそれ
で、ねまあ、もちろんスタッフである俺と、はい、でコバジュンも仕事終わりで参加してたわけです批判会に、うん、そこでコバジュンと面識できて仲良くなってくわけなんですけども、うん、それは加藤さんのオーダーだったのか純が自発的にやりだしたのかわからないんだけど、うん、何でかわかんないけどまず批判会の最初に毎週コバジュンが手品を披露するっていうくだりがあったんですよそれは加藤さんに石川なんでコバジュンの手品の道具だ展示されないんでしなかったんだって言われるまで忘れてたんですけども言われた瞬間思い出して加藤さん手品の道具見つからなかったっつったんだけどなんでか分かんないけどそのくだりが毎週行われてたんだよ
そりゃ知らんわな
知らんでしょ、なんかねいやでもなんかほんと懐かしい人とかもいろいろ会えて、
うんちょっとした同窓会でしたもんね本当にね、まあ、私からするとすごいレジェンドが集まってるなと思いながら初先輩方の
初先輩方
さすがに同世代が、ね、荒木ぐらいしかいなかったですからそれで言うと荒木でも俺よりは下ですけど
確かに言うと三浦とか来てくださいよ斎藤とかが一番下かもしれない、うんうん
だってその下はミックスの設定ないやつですから、
うん、ない、うん、船崎がちょっとあったって言ってたぐらい、うん、1回ぐらいそれこそ三浦と同じような感じで外の仕事で潤さんが最初やったのは潤さんだったかもしれない
って多分喋った記憶もあるかないかぐらいでしょうからねそれは、うん、しょうがないですよそれは、
どこら辺がレジェンドクラスでしたか
それ言われるとちょっと難しいですけど
まあでもそれこそ日本総ね社長も来てくれたし日原さんも来ていただいたしなんかまあ有楽町で盛大に送り出せてよかったんじゃないかなとは思ってますけどもまあここからうちの会社としてはですね
そっからですよね今日入った話から始めます
まず言ってたのがさっきも言った通り各所からゴミを集めてここに集積してると
そうですよね綺麗だったはずなんですけどね
ゴミを集めて集積してると、うん、でなおかつ稲垣とかみんなと言ってたのはお別れの会の日ね、うん、 今ここにあるのは思い出の品だけども15畳回ったら全てゴミになると思う、うん、今は思い出の品で掲げされてるけども、うん、15畳過ぎたらまたゴミになると、うん、そしてそのゴミはね、ペニッシュで捨てるわけにはいけない。
そうですよね、
そして
出禁になるでしょうね、そのことしたらね、
そして再び株式会社ファイルに戻ってきてる、は
い、いやそうですよ、あのどれだけ綺麗だったものが荒れているかというと、はい、足元にゴミが散らばってる、はい、カードケース、ハードタイプっていう紙とか、はいはいはい、ビニール袋とかガムテープが散らばってるんですよ
でなおかつペニッシュに持ち込んだいろんな思い出の品一旦思い出の品に格上げされたゴミが集約されてるんです再び
そうなんですよ。で今日ね来てからねまず収録スペースを作るところから、ね、
ところからこの今いつもねリスト収録で机の上でその思い出の品を入れたものが山ほど積まれておりまして
石川さん今日立ちでやりましょうか
って
ピンマイクらしい
ですですの でなおかつですよ本当のことを言うとまだ小馬順の実家を撤収しきれてないんですよ。
まあそうですよね、
一度では無理で
撤収というかもはや運び出す必要性はないんですけど、
はいはいはい、
どうするかですよね。
そうでなおかつその横浜の自宅の方も、うん、完全撤収はまだ終わってないわけですよ、
まあ、奥さんからしたら残したいものもあるでしょうしね、
しあるいはもういらないけれども、うん、どうしていいかわからないものとかもあるでしょうし、う
ん、けどこの会社これ以上機材いらないですよ、
はいでですよ。でなおかつまあこれ、まあ、3人でやってる会社で明確にもう1人いなくなって、うん、明確にもうその1人分の収入は入ってこなくなるわけですよ、うん、会社としては経営としてはね、うん、それで言うとまあ働き方改革も進んで、
うん、
こうなんていうの会社でやんなきゃどうしても会社でやんなきゃいけない作業というのも減ってきたので、うん、もう
会社で作業してたんですか
稲垣は多少ね、
まあ、ごめんなさい、
これは正直やってない
、うん、そうだなと思いなが
ら B サイド収録しかやってないだからちょっとまあ規模縮小で引っ越しももうちょっと家賃安い
ところ、
まあ、
事務所の規模ってことですよね、
うんうん、しまあ会社の規模としても、もう明らかに一人こう減ってるわけですから、うん、っていうとなんかもう2人でやっていく身の丈に合った広さのところに引っ越そうかな、うん、もうこの何大掃除ブームで一気に引っ越しまで行こうかというところで、うん、もう来週からちょっと物件を探そうかなというところですし、うん、あとまあ機材も残してくれた純が残してくれた機材一番わけわかんないそこにあるミキサー宅ね、うん、
やっぱり今日見ましたけど、はい、あの NHK の置かれてるサブ宅よりでかいですからねやっぱ ね3倍 1.5 倍ぐらいです
ありますよね、これをはじめとした機材を、やっぱり一旦整理しなきゃいかんし、なおかつ有効活用するようなことをしようかというところで、ちょっとこの新しいところのスペースがどういうところになるかっていうところにもあるんですけれども、小さなスタジオみたいのが作れたらいいなというのはちょっと考えてます。
まあそうですね、
うん、
B サイのためにいちいちこれ立ち上げてますからね、
はい、
スーツケースから全てを出してはいはい、はい、線をつなぎ直してとかもあります
ね、つなぎ直してますからね、っていうのをちょっと考えてるというところですね。あとはまあだからちょっとまあここ半年ぐらいはバタバタするんじゃないですかっていうところで、まあですね引き続き2人になった株式会社ファイをですね見守っていただければと、いうようなところでございまして、うん、であとですね B サイ周りで困ったこととしてはですね今 B サイの DVD を販売してるですね、うん、Amazon の B サイのアカウントがですね情報が一切わからない、うん、コバジュンが全て持ったままあの世に行ってしまってぞ
これってだから下手ソフトじゃあ誰かが買っても入金は宙に浮くとぞ
多分でもそれは会社の口座と紐づいてると思うんだけどその管理するものどう管理してたのかいまいちわからない。
買ったって言っても下手すと情報が入ってこないってこと発送ができないってこと
でもアマゾンが発送してくれててアマゾンでお金の受け取りもやってくれてるけどそのアカウントに関する情報が一切わからないっていうことなんですよね、うん、いうことで まあちょっとですね、ここから先、まあうちの会社株式会社ファイブですね、 B 線ちょっとまあスタイルを変えざるを得ないかなと。まあ B 線に関してはまあいつも通りこう配信できればいいやと思ってるんですけども、まあちょっとですね、いろいろ変えていかなきゃいかんなと思ってるところなのでですね、まあちょっと生温かい目で見守っていただければ。
温かい目で
見守っていただければと。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
まだいっぱいあんだよ。展示品にさ、説明書きのカードあったじゃん、あれ、俺が全部作ったんだけど、
凝ってるなと思いました、そこは。
あ、ほんと、
でさ、ドロドロ指示でね、
犯行引退ってやつ。まあ、それも残酷宣言の感じちょっと出したいなと思ったからなんだけど、
お別れの会でこのおどろどろ指示使うことあるんだ
で、一応さ、だから無地のポストカード買ってきて、それで枠とかもつけるわけですよ、つけたわけですよ。それでなんかで、あのフリーのフリー素材のテンプレートみたいので枠つけて、それで字打ってみたいな感じでやったんですけど、まあ、あのうちの会社のこの複合機プリンターが、まあさ、日本放送とかもそうだけどさ、ちょっとさ、線が出ちゃったりすんの
よ。たまにありますね、それね。
多分なんかインクの問題だったりするわけでしょ、だからなんかねえかなと思ったら、この大掃除で腹立つことに、コバジュンさ、あいつプリンター4台ぐらい買ってんだよ。
それは何ですか、紙袋に入ってて買ったんですか。
いや、わかんねえよ。で、ああ、でもまあ、じゃあインクジェットのプリンターの方がいいやと思って、電源入れたら、全部入んねえのよ、電源が。1台たりとも。
新しいもんではなかったんですね。
あそこにも2つ積んだけど。
すごいな、電子レンジの上に、普通に電子レンジのように、
プリンターにここが積んであるの。なんだそれ。あれ、一つも動かねえんだよ。すっげえ腹立つじゃん。
けどおかげでね、この B サイの技術革新が起こったのも実は小馬順さんの君上げ。
そうそう。小馬順が買ってたワイヤレスのピンマイクで技術革新が起きてるわけなんですけども。
こんなのここにあってどうするのってやつですかね、だからこれもね。
これでも確かね、これ2人で買い行ったのよ、これ。それこそ B サイ TV を始めるときに。
ああ、なるほど。
それで。
収録か。
で、最初多分あの最初の安っちいやつでやったんだけど、もうちょっといいやつ欲しいねみたいなことで、なんか、ね、中野の機材2人でね、カメラとか買いに行ったな。
確かにこれだったら外ロケできますもん。
ああいうことで今日はあれですね、音が鳴ってないからファックスは来てないんですよね、きっと。
まあファックス番号も言わなかったですから
、ね、言わなかったですね。いうことで、まあ、まずちょっと時間もなかったので、今回小林追悼スペシャルということで、いきなりスカイプできなかったんですけれども、愛知県一宮市鳥取砂丘、鳥取砂丘っていたな、10年ほど前に何度かメールさせていただいた鳥取砂丘と申しますと、現在は仕事で、水処理設備の試運転業務をしており、主に関西東海エリアを中心に西日本を回っていますと、一現場での、試運転業務が1ヶ月から長いところだと複数年にまたがることもあり、1年の大半を出張先で過ごしています、出張先では基本的にホテルやアパート暮らしをしており、何年か前にビーサリーがなったホテル暮らしや、出張先での休日の過ごし方についてもお話することができると思いますと、いうことで、これもちょっとまた次の別の機会に応募していただければ。あとはいきなりスカイプは、よろずや11千葉県の橋からも来ているということで、 アップされた第一部を聞きながら応募しています。最初からクライマックスな雰囲気の中ですが、よろしければぜひということで。ちょっと今日時間なかった
わ。今日はまあまあまあちょっとね、内容も内容で、
ちょっとまあ
ツイッターとかでもねリアルタイムで聞いてくださってる方いるんですよ、けどちょっと今日はやっぱ夜になると辛いかもなということで明るいところに聞こうみたいなつぶやきとかもありながら、
あとは、まあ、リアルタイムでだからもまもまとかメールに来てくれて、コバジュンさんの話2月上旬に請求されたんですねと、うん、SNS で知って今回の番組どうなるのか気になってましたと、うん、確かに 稲垣さんの話は出てきてたのに最近コバジュンさんの話はなかったなと思ってましたと、まあそうなんですよね、うん、でまあステージ4だということで、うちの親族もがんにってされてまして、10年前ぐらいに5年生存率をやったことがあります、うん、でも来月2回目の海外旅行に行きます。元気でよかったと思います。
よかったそれは、
うん、あとは立石、ツイッター X のタイムラインで見て、え、あのコバジュさんってなって正直言葉を失いましたと、そういえばここ数年領収書生産で稲垣さんの名前が出てきてもコバジュさんの名前出てこないなとどこかでちょっと思ったりもしていましたと、がんの辛さは私も身近でよく感じているので何とも言えないものがありましたということで、あとはディープ君京都市、コバジュさんの請求の件びっくりしましたと、僕がその話を知ったのは謎にツイッターフォローをしていた、メソポタミアさんのアカウントからのリポストでしたと、自分の頭の中で、それを整理して最近の B 祭数回分で石川さんから話のあった株式会社ファイ劇的ビフォーアフターはそこにつながるのか自分の中で腑に落ちましたと、まあ、正直石川さんはこんな真面目なメールは追悼に似合わねえなと思われるかもしれませんが、西川さんのオーナーときっかけでラジオを聞き小葉潤さんの存在も知りました。あまりにラジオが好きになり大学生時代は地元のラジオ局でアルバイト AD までしていましたと、うん、まあ潤ももともとはこの、まあ、アルバイト AD みたいなもんでしたからね、うん、社会人になる前にラジオ局でプチ社会人としていろいろな方とお仕事をしたり出会いがあったのはある意味小葉潤さんや石川さんなどラジオマンの皆さんのおかげだと改めて思ってます。最後に小葉潤さんお疲れ様でした。今までラジオというマットシティでフルスロットでお仕事されていたと思いますのでごゆっくりなさってください。ありがとうございましたということで、まあ、あとは、K、じゃねえやこれ違うなこっちか、刑事、横浜市、広島県尾道市、ツイッター上で小葉潤さんの報告を知り久しぶりにメールいたしますと、自分の中学高校時代に影響を受けた西川貴教のオールナイト日本でよく名前の上がっていた方がついに亡くなってしまうという真実で少なからずショックを受けておりますと、小葉潤さんのことは当然ながら直接知ってるわけではありませんが、そんな自分でさえこれだけショックを受けているので共に番組を作っていた石川さんたちのショックはどれぐらいか計り知れませんと、まあ、これはさっきも話した通り、まあ、ショックはもうなかった、まあ、あの知ってたんで、まあまあまあまあ、覚悟は決まってたんで、うん、まあ、かくいう自分も、このメールを打ってる今まさに母方のおじが亡くなりお通夜を終えて告別式を迎えようとしていますと、ああ、ね、はい、こうした自分の中で身近に感じていた人たちの不幸が続き、うん、あいつまでも生きていられるわけではないんだなということを嫌でも実感されてしまいますと、うん、悲しみを癒すには多くの必要が、時間が必要になりますがせめてその中でも楽しいことを予定に詰め込んで乗り越えていけることを願うばかりですということで、あの、ね、悲しみを癒すのに一番いいのは、ね、怒りだねあいつ殺す死んでんだよわ、まあでもショックは受けてなかったしもう自分の中ではなんかこう気持ち的な区切りはついてたつもりだったんですけどやっぱりお別れの会をやってみてもう本当に一区切りついたなって気はしてます。
なんか、まあ、ちょっと正直ねここ1ヶ月の石川さんは大変そうでしたから正直言うと
そうかな
準備もあって大変なんだろうなとは思ってましたけど、やっぱちょっとすっきりしてる顔はしますよ
本当、はい、あとね最後にこう祭壇の前で稲垣と俺と純の家をバックに写真撮ったんだけどその俺の顔の疲れてること疲れてる
そしてこのあと朝までかって感じでしょうからね
そうそうそうそうオールナイトかって俺あの日だってウーロン茶一杯しか飲んでないからねまあだから自分たちの区切りつける意味でもやってよかったなと思いますし、う
ん、いや本当あのね、うん、まあまあ引いた言いましたけど素晴らしい回でしたよ本当
本当いや、うん、なんかわかんないまあ小葉潤という人に生き様を知ってもらえたらよかったなと思うし
いや幸せもんだと思いますよ、うん、 あんな会を開いてもらえるなんていないですよ、なかなか。
し、あとやっぱり三浦とか、まあ、後輩とかにも小林潤という人のものの作り方とか生き方とかっていうのをなんかまあ、ね、勉強するじゃないけど参考になったりとか、あ、自分に潤さんと比べて自分足んないとこなんだろうなとか思うきっかけになってくれたらなとかいうのはすごい思いましたんで、まあまあまあまあ、でもまああそこに語ってたのも全部ゴミなんですけどね
今ここにある状況はそうでしょうね、はい、それだったら宝なんですけどね
宝とはいえ持って帰ろうとは思わないでしょ。
そうなんですよね
中途半端な産業廃棄物
紙袋見る限りでも30袋ぐらいありそうですもんね、これ
あるねあーしんどいわこれが
引っ越すにしてもどうすんのか問題がありますかね。
だからさ、今まではさ、やっぱこうなんつーの、この業界に生きてるものとしてさ、イベントの本、言うたらイベントの本番に向けての気持ちの高鳴りとかもあるわけじゃない、こっからそれがないからね。
そうですよね整理という
そうそう、だからさ、
整理したものをさらに整理しなきゃいけない、
うん、そうそうそうで、一旦整理して実際ものを捨てなきゃいけないっていういやー、いうことでございまして、まあまあまあまあ、まあ
ね、一番かん、もうね、本当にご家族が一番悲しいとは思うんですけども、うん、
思いますけども、あの、でも小葉潤の妹さんに言っていただいたのは、うん、まあ本当にね、特に実家でた、うん、パソコンの周りの展示とかはすごくグッとくるものがありましたと、うん、そして何よりも身内だから分かります、本当にこれだけのものを探し出すと大変だったと思いましたありがとうございましたと妹さんに言われました身内だからこそ分かりますと、
まあ、妹さんの場合は部屋を侵食されてたわけですもんね
あの部屋からよく必要なものを見つけてくれましたとということでございまして今週のですね、B サイはここまでということで、石川と本間とブルームお休みでしたけども、本当にね、本間とブルームの仕事の合間を縫ってですね、お別れの会来てくれたりとかして、本当は、まあ、ありがとうございます。そして、まあ、あの、まあね、来場してくれた方がここで聞いてくれたかどうか分かりませんけども、まあ、ありがとうございましたということと、あ、もうそう、あとだから最後のそのお別れの会関係の仕事としては当日の集合写真をみんなに送るっていうのが俺の最後の仕事がまだ残ってる。
ああ、なるほど、
はいはいはい、
これそれは同時に送れず
送れずに明日多分10通
いただいた名刺では
い、いうところで、ございまして、今週はこの辺で、石川と本間とブルーおやすみでした。したっけまたー。